どうも、サンキュー達夫です。
どうも、桑名正宏の長男です。
あ、そうですか、桑名正宏さん。
いやー、ちょっとね、もう DNA が全然ね、違ったってことでね。まだ若干ショック引きずってますけれどもね。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。この米粒社協のガラパゴスイッチは、はいはい、綿谷森さん、そして古賀社会保険労務士事務所の提供でお送りしておりますけどもね。
すごい。こんなスポンサーをちゃんとな。
そうですよ。
こう備えてる、これ芸人のね、ないよ、なかなか。
なかなかね、こう法人からお金を頂戴するっていうのは難しいことですから。
そうですよ。
まあでもおかげさまで、まああの、ツアーもね、例大祭のツアーも、地方公演は
しないと。いや、金沢よかったね。長崎もよかったけどね。
古民家でやりましたからね。
そうですよ。
風情のある場所で大勢
が。思わず泊まりたかったけどね。
泊まりたかった。まあ、そんなこんなでですね、追加公演が決まりまして。
これが4月に。
4月の25日の木曜日6時半開演で池袋演芸場。
はい、池袋演芸場ね。別名、寄席の無法地帯という。
無法地帯。
言われてないよ、ね。
まあ、寄席の、4つある寄席の中でも一番自由度の高い。
まあまあそうね。
ところでございます。
うん。まあ、ちょっとこう、いわゆる、今時の言い方すると、こう、攻めたネタをやっても、
そうそうそう。
まあ、多めに見てもらえるというか。
で、客席との距離が一番近いね。
近いなぁ。ほんと近い。
池袋演芸場。ゲストに三代目の立花屋文蔵師匠をお迎えしましてね。
もうね、まあ、この師匠が本当にね、もう、一番好きですね。
文蔵師匠。
文蔵師匠やっぱ一番なんかね、なんかこう、話し家っぽい、話し家さんっぽいいい匂いがこうしてるじゃないですか。
確かにね。
芸風から佇まいから。ね。あと昔悪っぽかったと、まあ悪っぽかったとか、相当悪かったとか、相当取っちゃいけないか。
たたずまいがね、最初怖いんですけど、落語聞くと可愛いんですよ。
そう。もう本当に、女演じても、妙に艶っぽいしね。
そうそうそうそう。いいんだよ、文蔵師匠。
大体ね、いや、一番好きって、いや、一番好きな、そういう意味じゃ、彦一師匠も一番好きですよ。
彦一師匠。
うん、もう他にも好きな師匠、一番好きなって言いたい師匠いっぱいいるんだけど、名前のかっこよさはね、
文蔵だからね。
際立ってると思うよ、俺。
文章
も。立花屋、文蔵だぞ。
かっこいいよね。
もうすぐ俺、オニエヤングショーのエンディングテーマだよ。ジプシーキングスのインスピレーション。
確かに。
ドドドドと流れてきます。
それレベルのかっこよさだよ。
もうナレーション出たいから。
うん。
そう。
うん、
その日、深川千鳥橋に足を運んだ文蔵は、みたいな。火付盗賊改め方の同心、木村中吾と鉢合わせすることになったみたいなさ、うん。違和感ねえもの。
いいね。これ当日さ、文蔵師匠が出る前に僕ら喋るからさ、文蔵師匠ってこんな人って全部嘘つこうから。
まあ、師匠誰許してくれると思うけどね。
いやー、すごいよ。だって、もともと先代の文蔵師匠の、まあ、唯一のお弟子さんですからね。
お一人か。
ですよ。
あ、そう。
で、文語と名乗ってね、ずっとやってらっしゃって。
前座の頃がかな文さん。
かな文。
で、二つ目で文語。また文語ってのもいいじゃない。
で、
文語取り物帳みたいなの言いたくなるよね。
そうだよ。
うん、
大体、捕まえられる方です
よ。いやいや、待て。言うな、それを言うな。
で、
しかも、待て。この間、二代目になったばかりの文語くん。
文語くん。
かな文改め。
かな文改め。
本当に捕まったじゃないかよ。
だから、一門のね、やっぱ一門の芸風なんじゃないでしょうか。
リスナーの皆さんね、捕まったってのは大げさな意味じゃないですからね。ちょっと電車の中で、ちょっと喧嘩しちゃって、ね、
まあ。
酔ってね。
まあ。
ほんで、ちょっと、留置場にちょっと止められちゃったって、あくまでその程度ですから。大したことない。うん。
だから、落語50席と傷害事件で初めて二つ
目。待て、だから、カウントするんじゃないよ。立川流みたいな言い方すなよ、
いや、まあ、あくまで冗談ですよ、これはね。で、文蔵師匠は、だから二つ目の時代を経て、文左衛門という名前でね。
文左衛門。
真打ち。
そうか、そうか。
文
左衛門が。
文左衛門時代が結構長かったですよね。いや、だから僕らがちょうど落語聞き始めた時は、まだ二つ目でしたよね。
そう、俺はもう文豪さんで、もう覚えてるから。
そうだよな。
ほんで、あの頃ですよ、TBS でさ。
落語聞き
始めた。与太郎って
のは。あ、与太郎だ。あ、そうだ、そうだ、そうだ。
落橋エシャレッツのメンバーが。落
橋エシャレッツ。
そう、これね、ご存知ないリスナーの方に説明すると、
はいはい、
4団体あるわけですよ。うん、ね、落語協会、落語芸術協会、で、まあ、落語立川流、ほんで、あと円楽とな。で、それが、その4派からそれぞれ若手が3、4人ずつぐらい抜擢されて、で、与太郎ってその番組でね、大喜利合戦みたいなことやんだよな。そんで、落語芸術協会が芸協ルネッサンスって。
芸協ルネッサンス。
で、円楽党が、5代目の円楽さんが作った寄席が若竹っていう、その名前だったから、
寄席若
竹。円楽ヤングバンブーズ。
ヤングバンブーズ、ね。
円楽ヤングバンブーズ。で、立川流が、談春さんと志らくさんと、あと、野楽さんがいたかな。
そうですね、立川ボーイズ。
で、立川ボーイズ。ほんで、落語協会が、落橋だから、落橋エシャレッツ。
落橋とエシャレッツね。かかってるわけ。
落橋エシャレッツっていう名前で、その、落 落語協会代表で出てたのが当時の文吾さん、
さん
あの現在の文蔵師匠と、うん、あとは朝市さん当時の
今の玉之助師匠、
そうそう、ごめろ玉之助師匠、
はいはいはいはい、
好きだったね、あの頃から、
いいですね、
もういかにもこの悪ガキ衆がさ、うん、プンプンしてたからな、文蔵さん、あの文蔵師匠と玉之助師匠
ね、
もう好きやらばさ、
一番しっかりした団体から一番やべえやつできたみたいな感じでしたよね、
そうそうそう、もうおちょくってやろう、からかい倒してやろうって期待してたじゃない、
そうそうそうそう、
だ世間的な知名度っていうかさ、うん、やっぱりこう人気はあの立川ボーイズが一歩リード的なね、うんうんうん、とこもあるんだよ、
知名度的にもね、
うん、そうそう、あるけど全然おい、ね、やってるぞこら、うん、みたいなのが楽曲者で出してましたよ、う
ん、今の玉之助師匠も俺結構好きなんだよね。
あの人もあの不良臭が抜けてないからな。
そうそう、なんか。
まだやんちゃだ。全然現役バリバリでやんちゃだぞっていう感じ。
めちゃ
出すからな。
めちゃくちゃ笑顔で楽しそうに下ネタ喋れますからね。
ああ、そうですよ。
もうなんかいい感じなんですよ。
だろ、うん、で、ちなみに、今年50ぐらいです。そうですね、もう磯地ですよ、磯地。
朝市っていう名前でね、うん、まあ、早稲田さんも出てもらいましたけれども、うん、いや、懐かしいメンバーですけども、うん、まあ、その中からね、文蔵師匠、はい。でも、折島さんは4団体って言ったけど、もう一団体ぐらいなんか見てたんじゃないですか、やっぱり東東京の。
もう一団体
です、落語協会、芸術協会、円楽と立川流以外にもう一つぐらいなかったんですか、折島さんが見てた団体、
う
ん、
ああはいはい、うん、そうね、まあ、蛇骨会、
蛇骨会、
蛇骨会ありましたね、落語蛇骨会、蛇の骨の
蛇骨
会、蛇の骨、それ
浅草の蛇骨という
の、ああそうそうそう、
蛇骨、
うん、そうそうそう、あそこで生まれたんです、
もう落語家の団体なんです
から、もう生まれました、
ね、それは一番有名な人は何ていう人、
湯殿屋ね。
それもう天狗連じゃないですか。天狗連じゃないですか。もう湯殿屋っていう名前なんですか。まあそれ蛇骨湯ですよね。
湯殿屋ほのあかり師匠。
ほのあかり。
湯殿屋ほのあかり師匠。
若演歌ぐらいなんか言いにくい名前じゃないですか。だから
確かに。ほのでしかもその弟子にここのあかりって。湯殿屋ほのあかり、ここのあかりっていうのがいい。これがね。
小春男児みたいです、ね。
そうそうそう。ここのあかり、えみたいな。ええなん
か。ここのあかり。
聞き返されるあの回数、ベスト。
なるほど。そう
そう、あの個人名、固有名詞で、電話なりなんなりで聞き返される、あの、回数、ベストを誇ります。
なるほどね。
が、必ず枕で。必ず枕で言って全然受けないの、それが。ちなみに私ね、聞き返されるんです。名前がね、聞き返されるんです。
ちょっと
すごいくらい。
初めて物あめを見たんですけど、うん、ここのあかりっていう名前よりも強烈すぎるキャラクターですよ、ね。名前がちょっとかすみますよね。
あのね、ものすごくね、演劇的なね、なんか実験というものを、その落語人の空間に取り入れようっていうことで、
あ、もうそういう革新派だったんです
ね。落語蛇骨界の人たち
っていうの
は、ね、まあ、もちろん全員破門されてるんだけど。いや、元をたどればね、例えば、十代目芭蕉門下だった
り、ね。なるほど、なるほど。
元をたどれば、例えば、新馬門下だったり。
なるほど。
本店新馬さんの
お店。じゃこつゆって何、大津演芸場みたいなところだったんですか、
違う違う。違う違う。いやいや、それよりもっとブラックホール的な。
僕ら見たの、極道左南梁って人いましたけどね。それ、語呂悪すぎるだろう、みたいな。
そうそう。いや、まあまあ、言いたいことはわかるけど。言いたいことはわかるけれども、で、わかるけれどもだよ。
うん、
で、その蛇骨湯で、蛇骨湯で、その、なんていうの、だから、あのね、やっぱ奇跡が起こったんだよね。
奇跡、
うん。破門された話し方同士が、たまたま5人鉢合わせしちゃった、
うんうんうん。
で、出た結論が、やるしかない。うん、やるしかないっていう。
もう立ち上がろう
と。そうです。もう一緒っていう。
で、蛇骨湯で、やること
に。全員でその場で、ね、主肉に、
切
っ
張りし
よう。そうそう、主肉で。主肉で全員、5人いたから、全員で、A, G, A, I, N って書いて、アゲインって。
アゲイン。
書いて、よしって。だって、落語蛇骨会っていうの
は、蛇骨会。
そうそう。みんなだから、たどれば、破門された者同士。
そっかそっか。
アウトロー集団だけども。
一回傷ついてるわけだ
から、ね。そうそうそう。うん、だからこそ、やれることがあるっていうね。
ああ、そうですか。
そう。で、バンダイ寄せってのが、
バンダイ寄せ。
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 バンダイ寄せ。で、もう、バンダイだからってんで、また余計に考えなくてもと考えて、バンダイから出てるプロね。
そうか、スポンサーにしような。
そうそうそう。だとか、あるいはあのプラモデルで、なんかガンダムに寄せてガンダムネタやったりとかっていう。
ああ、なるほど。
そういうのを、先駆けてやったら、今ガンダム講談とかやってる人いるけど。
やったり人いるね。
それ先駆けて、ジャコ使いがもうやってた
んだ。ジャコ使いすごいな。
そうそうそう。湯殿屋、もう、
この明かり師匠。
そうそうそう。
ここの明かり師匠。
そうそうそう。
他には、あと3人は誰なんですか、あと。
ね、豆チアね。
豆チア。
マメチア・ベンネスケさんね。
ベンネスケ。
マメチア・ベンネスケ。
みんな名前長えな。
マメチア・ベンネスケ師匠とかがね、こう、で、そうね、多分ね、ベンネスケさんがものすごくね、ダイナミックな演劇的な、躍動感を、落語のそのね、うん、語りに取り入れなきゃダメだと。
なるほど。
もうそれでなかったら、もう他の4団体とね、うん、もうどう違うんだと、うん、ね、っていうんで、うん、 あの、白石加代子とかさ、60年代のね、あの演劇のね、なんかあれですよ、鈴木忠とか、あの影響を受けちゃって、長いたくあんをね、かじりながら出るんですよ。もう、二口目にはもうさ、しなびたたくあんを。
喋れないじゃん。
いや、もうその、もう、いや、噛み飛ばしながらもう喋るわけですよ。そこまで、ほんとお前どっさいみたいな。そこまで、
もう何言ってるか。
どっさい
何言ってるかわかんない。
そこなんだよ。ね、そこで、もう味方につけ、ね、最初に味方につけた演芸評論家が、勝慎太郎と同じ匂いがする。勝さんの演出と同じ匂いがするって言い出した
の。演出ってほどのもんじゃないでしょ。
勝慎太郎が80年代に K 氏 K でやろうとして、スポンサーにものすごいぶち切れられて、番組自体も13回で打ち切れられて、あのパターンだ。それを落語でやろうとしてる。
なるほど。
勝さんが、勝慎さんが、あの、K 氏 K をね、その自分が主演、なおかつその演出でやろうとしたことは、その人間のリアルなその生活音というか、言葉喋る、セリフ喋る。
おじさんくしゃくしゃ言ってるみたいなね。
そうそうそう、本来は、実は聞き取りにくいもんじゃないだろう。ね、ドイツもこいつも俳優さんだ、文学さんだ、な、そのちゃんとプロの俳優のトレーニング受けてきて、ものすごいさ、滑舌が良くて、な、あの、イントネーションもその正確で、な、で、あの、その、要するに、あの、地方の人の役でも、鉛もさ、完全に全部方言のセリフ喋ってるんだけど、一つのことはやっぱり基本的に聞き取れるわけじゃない。それはおかしいって言うんだよ、勝さんから言われたと。リアリズムで言ったら、何言ってんだっけっていうぐらいがちょうど、ね、本当にリアルなはずだって言って、それを KCK でやっちゃったんだよ。
なるほど。
で、現実に、あの、視聴者がもう全然ついていけなくなっちゃって、何言ってんだか分かんないって、攻撃が殺到して、で、視聴率はどんどん下がるし、で、スポンサーさんも怒るし、で、打ち切られたって伝説のドラマで KCK っていうのがあった。
ただ、その KCK の、イズムを継承したのがベンネスケ師匠だったんですよね。
豆チアね。
豆チアって呼んでたんですけど。
豆チア、そう、豆チア。
M の字。豆の字。
豆の字。だから、あの、だからね、あの、豆屋なんかやってましたよ。あんまりじゃねえかって。
そのままじゃん。
そうそうそう。本当に。
そうですか。
だからよくね、あの、声かけられてた。
なんて。
よくさ、あの、待ってましたとかさ、たっぷりとあるじゃない。
ある。
豆、ね。あの、ベンデスケさんが出てきて、豆屋やるときは、ひねり出しなんて言って。ひねり出し
それでディスられてる。
ひねり出しとかさ。
文句言われてないですか、それ。
その、そのままとかね。
それを、たくあんかじりながらやる。
そうそうそう。
最悪ですね。
振り回しながらやって。
地獄ですね。
で、これを最前列でこう浴びながらさ、もうその、キャーキャーキャーキャーさ、言ってるわけですよ。おばさんたちが、で、そんで小声で、なんか、エーゲン遥の試合見てるみたいな。
どんなおばさんだよ。文化度高いな、
その。あの、な、リングの外に立って、試合中に、タンを飛ばしてた、あの、エーゲン遥の試合見てるみたいね、って
言わないと思うけど。
次から傘持ってきましょうよ。
文化度高い。
そしたら傘まで持ってきたら、ヤクルトの試合みたいになっちゃうよ。あらーなんつって。
スポーツ大体見てる。
空間ですよ。だからもうね、あの、ジャコ使いの、まあ、会はね、
ジャコ使い。
客席も面白いわけですよ。
なるほど。
で、時々問題は、客席の方が面白かった。
大問題です。
大問題です。そういうね、あの、空間だったよね。
そっか、やっぱ当時は、だから、まあ、90年代ぐらいは東東京ではジャコ使いが一応頑張ってた
わけ、ね。ブイブイ言わせてましたよね。ごく狭い空間でブイブイ言わせて
ました。なんで亡くなっちゃったんですか、ジャコ使いは。まだ、名脈を保ってるんですか。
いや、あのね、まあ、あの、行方不明になった人とかね。
まあ、結局、まあ、成り立たずに、
そうそう。
解散みたいな感じ。
まあね、あ、もう一番の原因はね、やっぱりね、食えないっていうこと。
たくあんしか食えないっていうことですよね。たくあん代も結構かかります
ね。かかる。それで、もうね、一人がね、まあ一人がって、主にベンネスケ師匠だけど、あの、税務署で経費で落ちないって。
ああ、そうですか。
もう、なんで回さねえんだなんて話になって。
なるほど。
命だろうなんて。命だろうなんて。その、こう、畳みかけられるようなね。
その、ジャコ使いは、まあ、寄席ってね、10日おきだったりとか、まあ、あるいは、あの、木馬亭だと1日から7日までとか、ありますけど、ジャコ使いは何日にやってたんですか。
あのね、それがね、不定期です。
もう最悪だよ。
もう不定期。で、しかもね、それもね、フランス革命だなんて言って言い出して、もうフランス革命を見習えなんて言って、で、あの、なんかこうね、俺たちは演芸ジャコバ派なんだよなんてね、言い出した人がいたんだよ。
それは誰なんですか、言い出した
人。これね、草むしりね、草むしり内臓師匠だったの。
ちょっと待って。
草むしり内
臓。草むしりっていうのは帝王なんです
か。帝王。
草むしり内臓。内臓師匠。
草むしり内臓。つまりね、これは、噺家だっていう、あくまでを、そのつもりで、その名前は内臓っていう、
なるほど。
トリプルミーニングなんですね。 トリプルミーニングで草むしり内臓っていうその師匠がいるわけですよ。うんうん、で、これはね、ちょっとね、昔ね、事故にあってね、うん、で、左半分のね、顔にね、ちょっとこう、あざが、お気の毒なんだけど、ついてる師匠みたいな。で、最初の挨拶が出てきて、はいはい、どうも、落語界のあしら男爵でございます。っていうのが、
も
う。
笑えないよ、それ。
そうそう。いや、そうなんだ、うん。で、誰も笑えなくてし。
そっかそっかそう。
でもね、でね、基本的にね、受けないんだよ。
いや、もう最悪だよ。やめちまえよ。
ちょっともう理屈ばっか立っちゃう
もんね。やめちまえよ。
演芸ジャコバン派だとかさ、うん。そういうフレーズだけは切れる。
ああ、ちょっと、なんかダメインタビューですね。
そう。で、なんかフランス革命の時にね、1月、2月、3月とかね、そういうのをやめて、革命歴っていうのを作っただろうと。ね。ブリューメールとかさ、テルミドールとか、そういうの作ったんだから、俺たちも10日起きなんてやってちゃダメだろうなんつって。ほんで、13日 ごとに、
借
りるとか、
最悪の数字でね。
それも、なんか、まだ開演前のガソリンスタンドでやるとか、なんかよくあるなって言い出して、それで、もう大混乱に陥ったわけですよ。
内臓師匠。内臓師匠。ちょっと早かったな。
内臓師匠ね、だからね、もう、これでもかってくらい、もう受けないから、ね、シーンとしてるわけですよ。
ご世紀早かったね。
ものすごいシーンとして、最後までもう、しわむき一つ刺さない。
そうですか。
もうそう。もうだから、もう場所だったら早くもう5句ぐらい読んじゃう。
もうやめちゃう。いい名
作5くらい読んじゃいます、うん。で、最後のセリフが、今日はご清聴ありがとうっていう、ね。これが、草むしり。
ご清聴しちゃいました。
草むしり師匠の、内藤師匠のね、俺やっぱ忘れられなかったね。
まあでも、そんな時代を共に生きた文蔵師匠がね、
う
ん、
そうそうそう、
この4月の25日の木曜日、池袋演芸場に登場いたしますので、ぜひ皆さん池袋演芸場でチケットお買い求めいただければと思います。
はい。
米粒尺の例大祭、池袋演芸場公演4月25日でございます。
まあこれで多分砂の器、口伝がもう、フィニッシュだから、
ね、フィニッシュですよ。
止めですから、はい、まあもう腕によりをかけて、
うん、ね、ぜひ皆さんもう最後でございます、遊びに来てください、はい、うん、
よろしく頼むよ、丹波哲郎です。
絶版図書のコーナー。
いやー、果たして需要があるのかないのか。
そこですよ。
ね、うん、これ、まあ、このコーナーでね、うん、ちょっと興味持って、神保町走ったよとか、早稲田走ったよって方をね、3355聞きたいね。
何でもね、うん、売るためにやってちゃダメなんですよ。うん、もうね、ほんと好きっていうことをちゃんとね、喋るだけの、うん、まあ、コーナーですから。
はい。
はい、じゃあ、大島さん。
俺はね、なんとですね。
あ、
まあ、我々がですね、うん、昨年まではオフィス来たのに、うん、わらじを脱いでたわけですけど、
ね、
まあ、いろいろありまして、うん、流れ着いた場所が現在、渡辺エンターテインメントというね、
事務所でね、
大変大所帯の、
はい、
伝統ある老舗の、
はい、
まあ、事務所なわけです、
うんうんうん。
そこの会長さんにあたるですね、
はい、
吉田正樹さん。
吉田正樹会長。
まあまあ、だから渡辺グループの、まあ、総帥であると同時に、うんうん、個人としてね、
うん、
その吉田正樹事務所という、う
ん、まあ、プロデューサーとしても
ね、
バリバリ現役
でこのトップでもいらっしゃる方ですけど、はい、この方もともとですね、フジテレビの、
うん、
まあ、その、重役さんだったわけだよね。
はいはい、
フジテレビで、まあ、ディレクター、プロデューサーとして、はい、まあ、第一線で長らく活躍されてた方、うん、その人が、半生を振り返った本、
うん、
吉田正樹会長が半生を振り返った本で、人生で大切なことは全部フジテレビで学んだ、笑う犬プロデューサーの履歴書というサブタイトルのついたね、こちらの本、キネマ旬報社から、もう8年前 ?9 年前だ。
8年前、9年
前。2010年か。9年前の7月に1スリー発行で、うん、まあ、現在残念ながら絶版で読めないんですけどね、
はいはい、これ面白いって言ってたね、
俺。面白かった、
うん。
これね、これはだから渡辺に、まあ、お世話になることに、うん、まあ、決定してから初めてね、うん。あ、そういえば、あの社長さん、あの会長さんって本書いてたよな、昔なと思ってたのよ。
うん、まあ、僕らがね、うん、その渡辺エンターテインメントお世話になるっていう時も、うん、やっぱその前から、うん、会長は割と 例大祭見に来てくださってたんですね。
そうなんですよ。
米粒社協のことを知ってくださってて、うん、まあ結果的にその縁でっていうことにもなったんですけれども、
は
い
は
い
は
い、
まあでもね、この吉田会長がね、フジテレビ時代に手掛けた番組のタイトルを、うんうん、まあ列挙するだけで、うん
はい、
まあそのままもう本当フジテレビのバラエティー誌、うん、90年代以降のね、うんうん、だって夢で会えたら、
夢で会えたら育った俺もうドンピシャだわ。
やるならやらねば、
やるならやらねば見てたな、
うん。で笑う犬の生活。
笑う犬だよね。
で平成日本の夜更け、
あ、
トリビアの泉、
トリビアの泉、
アイドリング、爆笑レッドカーペット、同じくレッドシアター、こういったものが
全部、いやもう最高じゃないですか、う
ん、ねえ、
ねえ、
うん、でそこにまあ何一つ我々はかすってないんですけどね、
う
ん、
まあもう全くね、まあ、
一切かすってませんけど、
別文脈みたいな。
ただね、同時に言ってるのは俺ね、あの視聴者としてもね、うん、まあなんだろう、もう、うん、まあ怠けてたとはあんまり自分で言う、うん、言う気ねえけど、うん、笑う犬って見てた？シリーズ。
俺はギリギリ見てましたね。
ああ、そう。
でも、もういい大人になってからだもんね。うん、だから僕らももう芸人始めてたぐらいの時だったので、うん、なんかいわゆる視聴者目線では見てなかったですね。
ああ、そう。
もうね。
俺はね、もうほんと、なんだ、進行告白になっちゃうけど、うん、完全にもうほんと、たけしさん一筋で、
うんうん、
あの、ひょうきん族、だから、ドリフかひょうきん族かっていう時に、まあ、まあ、両方見てましたよ。うんうん、だけど、まあ、ひょうきん族 6.6 のドリフ
4、ね。まあまあ、そういう時代ですよ、僕らは。
で、加藤健さんになっても、やっぱり、ひょうきん族、最後までなんかこう、
そうね、
うん、忠誠尽くしちゃうみたいな、うん、あの、一ファンとしてっていうところがあったから、うんうん、あの終了っていうのはね、本当に今風の言い方で言うと、このいわゆるロス、ひょうきん族ロスが大きすぎて、ちょっとね、うっちゃなんちゃんさんのその誰かがやらねばとか、まあ後にやるならやらねばとかがね、
はい
はい、にスッとスライドできなかったのね。
そう
かもね。
ここの僕らのその 1,2 年の差って結構大きいと思うんだよね。夢で会えたらって、本当にあの、うっちゃんなんちゃんのホームにダウンタウンが当時来て、
大阪からわざわざ
みたいな。そうそうそうそう。それでまだ東京のテレビ番組に大阪吉本が全然入り込んでない時代だったんですよ。で、単体でやっても数字取れない。まあ、そこで東京の人気者と感謝の人気者でタッグを組もうじゃないかっていうところで、基本的にはダウンタウンさんがむっちゃんなんちゃんの胸を借りる形で、一緒にやってたところなんですよね。まあ、そこにユウさん入ってたりとか、
うんうん、
まあ、
あとあの清水
美智子、ね、清水美智子さん入ってたりとか、ユウ、ね、さん入ってなかったかな。
野沢直子さんね。
はい、
うん
うん。で、オープニングがリンドバーグ
立ってた。ああ、そうだ
そうそう、それが11時代ぐらいにやってたんじゃないかな。で、僕はそれを見てダウンタウンを、それとガキの使いでダウンタウンさんを認識したんで。
サザンオールスターズの主題歌提供
したんですね。そうですね。うん。
あれ良かったんで。
で、ああ、なんか、あの、たけしさんがもう、あの、ひょうきん族終わって、うん、で、元気が出るテレビとか、うんうん、そういうところでバラエティやってる間に、あ、まあ、なんか次の世代はこういう感じなんだ、みたいな、うん。そこで認識した記憶はありますね。
まあ、明らかにだから世代交代であり、うん、もうまた違う時代が始まりますよって匂いがトップしてたじゃない。だからそこをね、あのもう本当ただの、もう 今から思えばただバカな感情なんだ、うん、なんだけど、あの、何、中心肉にまみえずみたいなよ。
あ、まあ、ね、
なんか妙にそういうのがあって、まあね、だからすぐじゃあ次の流れにさ、
ちょっと殉職みたいな感じ
で。すぐ映れないっていうか、いけないみたいな、うん、なんか妙なさ、あったんだよね。
のぎまれすけハート。
ああ、そう。
のぎハート。
もうそうそうそう。もうすげえ神社関係の人に怒られそうだけど。まあでもまあ例えとしてはそうですよ、うん、なもんだから、うん、ああ なんとなく始まるのねみたいなのを横目で見てる程度だった、ま
あ、ただこの夢で会えたらが終わった時ぐらいにちょっとパワーバランスが若干ダウンタウンの方の、うん、まあなんとか天才性みたいなものが
非常にされちゃって、いやもう押し戻されませんの感じにね。
でうっちゃんなんちゃんってのはもうちょっとほのぼの系みたいな感じに受け止められてた、は
い
は
い
は
い、尖った感じって言うんじゃない。
だ実は内村さんって今に至ってもずっとコントやってるし、うん、でそうそうそう審査員とかでも出てこないぐらいストイックな芸人さんなんです
よ。いや本当はだから一番尖ってるのは
内村さん。そうなんですよ。そうなんですよ。
実はね、ここがくるんでる衣が柔らかいだけで、うん、っていうのは。
で徒党も組まないでしょそんなに。
そう。だから俺ね、まあこう、まあ、まあ今更後悔とか変な話してないけど、うんうん、あもっとちゃんと見とけばよかったなっていうのは正直
ある。なるほどなるほど、
う
ん
その
うん、まあでもここの僕らの1970年代の前半から後半にかけての 1,2、うん、年ってやっぱお笑いが一番こう日進月歩で新しいスターが生まれてくるところだったんで、うんうん、見逃してるっていう人も多いと思う。
ああそう。
牧田さん世代に至っては、うん、やっぱうっちゃんなんちゃんはもう見てないって言いますもんね。
あ、リアルタイムで。
リアルタイムで。もう大人だったし。
それはさ、大人だったしと同時に山梨問題もある
じゃん。まあまあまあまあ。
山梨
も。だけどもう、たけしでしょっていうところで終わってるんですよね。
あ、
で、なんか若い子がなんかやってんなぐらいな。
まあでもね、そんなにその夢で会えたらの、うっちゃんなんちゃんとダウンタウンの顔合わせでっていうのはね、ああいう形で劇的に、その東西からって言ったらさ、うん、今で言ったら、極端に言えばですよ、うん、今もう、あの、冒険しすぎるプロデューサーがいたらね、うん、東のランジャタイと、西の金属バットを、
そういう感じ
で番組作る
みたいな、ね。いや、でも本当そういう感じだと思う。
だよな。
うん、で、化学変化がうまくいった番組ですからね。
うん、そうですね。だって今でもあの、ね、あの、お二組って、
うん、仲いいし、
仲いいもんね、
うんうん。で、お互いリスペクトあるから。
そうそうそう。
だそれを手掛けてたプロデューサーですからね。
ですよ。
すごいです
ね。で、しかもね、その、まあ、有名でやったらもそうなんだけど、うん、吉田さんお一人じゃない。まあ、お若い頃は、うん、その、ものすごい強烈なライバルの、やっぱプロデューサーがいて、う
ん、やっぱいた
んだ、その人と競り合ってる感じで、お前がそう来んなら俺もこう来るか、みたいな関係だったらしいんだよ。その上にいたのが、あの伝説の横澤
さん、ね。あ、横澤さんそうなんだ。
そうそうそう。
あの、笑っていいと思うのね。
そう、まあお亡くなりになっちゃったけど、その横澤たけしさんとの対談もね、この本の中に入ってる。
うわぁ、そうですか。
でね、まただから吉田さんが何しろさ、この人東大法学部だから。
そうだよね。
もう。
東大落語研究会
です。もうエリート中のエリートですよ。で、この人が、そのまあ順風満帆というかね、まあ様々な、そのまあ、もういろいろご経験されつつ、うんうん、しかしその、まあ、やるならやらねばで、
うん、
不幸な事故が起きちゃったよね。
そうね。で、まあ終わっちゃった、
ね。まあ、ある、まあ外国から来た、その、まあ、あの、アイドルグループの一人が、まあ、事故で亡くなっちゃって、うん。で、その当事者として吉田さんがもう大変に苦悩されるんだけど、うん、そのこともね、全部包み隠さず書
いてある。いやー、すごい。すごいね。
で、その過程で出会ったのが、うん、その渦中で出会ってたのが、あの、渡辺の社長さん
な
ん
だ。なるほど、三木さん。
三木社長。
うん。そうですか。
だからそういうね、だからその渡辺エンターテインメントのリメンシーの面も、
なるほど。
この一冊でね、ほの見えてくる
って、ね。あとやっぱテレビ誌でもあるよね。
そうなんだよ。いやいや、そうなんだよって言って偉そうだけど、俺全然見えてないからね、見られてないからね。まあその頃ね、あの、ド貧乏の局地でね、そもそも家にテレビ自体がなかったという、もう大問題があるわけだけども、2000だから 2年から10年、ん ?7、8年は、ね、そういうのがありましたから。俺は本当に食堂に飯食いに行って、その食堂でテレビ見てたりした時期があったからな、俺。
なるほどね。いやー、すごい。だから歴史の生き証人じゃないですけど、やっぱこういう人が証言してくれないとわからないことたくさんありますからね。
そうなのよ。
テレビの作り方とかプロデューサー論でもあるしね。
うん、そうそうそう。そんでさ、よくまあ最近あの、いろんなあの、まあ放送作家でもいいしさ、うん、いろんなその、まあ何番組の作り手の側の人がさ、うん、あの、たけし、たもりさんま、ビッグスリーの仕事術とかさ、うん、あの、誰は、ね、ダウンタウンがいかにこうなのかみたいな、うん、その種明かし系の本ってあるじゃない、う
ん、あるある。
ね。
全部ダメ。
そんな、もうその時あったの、うん、あの、人に対してかける言葉はビッグスリーでこう違うとかさ、まあ、正直悪くて、まあ、いやもううるさいよってさ、うん、そういう、もうそういう、もうなんか居酒屋で5分でそうなるからいいよ
ブログでいい。
だけど、吉田会長の書くこの、この本、
うん、
全部入ってるから。
お
だからビッグスリーはもちろんだし、ダウンタウンさん、ウッチャンナンチャンさん、それから、まあ、もちろん、あのね、大先輩ではネプチューンさんとかね、うん、あの辺って言っちゃいけない、あのあたりの人たちも。
ま
あ、
なんか昭和から平成にかけて、うん、その出てきたお笑いスターたち、
ね。彼らとその現場で何をどうやりたいか、うん、やるならどう攻めるかみたいなことを、逐一その詰め、とにかく詰めてった過程が、まあ書いてあるわけ。余すとこなく。うんうん、で、まあ、そうそう、内村照之さんとの対談も入ってて、うん、
いや
これがまた生々しくていろいろね、うんうん、あの、生々しいって別に変な、妙な暴露話とかそういうことじゃないですよ、
うん
うん。なんだけど。
リアルな声で。
そうそう。だからね、なんていうのかな、その芸団っぽいことを喋るタイプじゃないよなという人が、吉田会長にはうまい具合に乗せられて、
うん、これは超珍しいことだと思う。
そうそうそう。
内村さんが芸の話するってのはまずないことなんで。うん、
だよね。
なんでね、心を開いてるんでしょうね。うん、いや、
う
ん、
そういうね、あの、信頼関係っていうのがね、うん、この、まあ、いろいろ行間からこう立ち上がってきてね。
うん、
まだ俺はあの、この一冊はね、あの、読んでおいてよかった。
確かに。
まあ、あの後付けでね、うん、所詮その、まあ、リアルタイムでは結局間に合うこと、うん、間に合えなかったけども、うん、やっぱりね、その、まあ、哲学とかね、うん、なんとかって言うと大げさになっちゃうけども、うん、あの、 明確にさ、うん、あの羅針盤というかね、うん、その、
ね、俺はここに向かうんだ
と、俺は、うん、あの俺の矢印はこっち向いてるよっていうことを、
この船は向こあそこに着きます
って、うん、全然そのごまかしなくね、うん、その明快にそれ、まあそんなにあのあまりきめ細かく具体的に、うん、その設計図から何から示されてるわけじゃないけど、うん、そういうものがね、そのなんだろう、こう絵図面みたいにこう広げて、全くそのね、うん、それを隠そうとしてされてないなっていうのをね、うん、まあ読み終わって感じて、まああえて言わせてもらいますけどね、うん、渡辺エンターテインメントで良かったんじゃないかな、
う
ん、
ああそうですか、
うん、そういうね、ありがたい、ちょっと結論にね達した吉田雅樹さんの人生で大切なことは全部フジテレビで学んだ笑う犬プロデューサーの履歴書、うん、ネマ旬報社でした。
ありがとうございます。はい、いや、いいね。これ、だから、新刊本とかだと、お前、どうせ自分の事務所の会長持ち上げてとか言われちゃいますけど。
ただね、残念ながら、これ読めませんから。
そうなん、絶版だからこそできるっていうね。う
ん、あ、いや、これはだから、事務所の会長さんが書いてる本だからね、うん、あの、変に、こんなコピー売ろうとして言ってんじゃなくて、うん、単純に読み物として面白い。白い、うん、なんで、だってね、もちろん、だから、これもね、包み隠さず、うん、あの、正直に、明けっぴろの芸に書かれてるけど、うん、いや自分がフジテレビで、ね、いやまあ、その東大の落語研究会ではあったけど、うんうん、フジテレビってバラエティ番組作るなんて考えてもいなかったんです。
あ、そうなんだ。
そう
なるほど、
うん、それはだって、ね、同級生見りゃね、みんな官僚になるか、
まあそうだよね、
大手ね、一流企業、上場企業の、ね、まあ、約束されてるようなもんなんだから。
言ったら東大法学部基準で言ったら民間に下ったっていう感じですよね。でそこでバラエティーなんてやるなんて国家のみたいなね、うん、そういう経歴でまた当時の業界だったら学歴、うん、逆差別なんかもあったと思うんですよ。
だから横澤武さんも、うん、横澤さん自身だってご自身東大のなんで、ね、くせにね、うん、あえてくせにって言うけど、うん、東大文学部なんだけど、うん、あの吉田さん指してピカピカの秀才がフジテレビに入ってきた、うん、無駄な経歴持ってはっきり言われちゃうっていうね。
僕らの時代ですら早稲田ですら言われましたからね。なんか大学まで行って漫才なんかお笑いやってどうすんの、
ああそれはね、
ねえ、そんなやつにできるかよとかって散々言われましたからね、うん、はい、
ね、
じゃあ僕もちょっと紹介しようかな。
なんで
枕は落語を救えるか沢田和也さん、ちくま書房、
それ相当あれじゃないの、昔
これはね平成元年初版ですね。
これ俺も読んだ覚えあるよ。これ
面白いのよ、
うん、
沢田和也さんは昭和10年生まれの、うん、まあ方でですね、
死んだ親父と一緒だね、
そうなんですよ。でこれは、うん、多分平成元年と言いますと、うん、まあ、落語冬の時代ですね。
1989年。
うん。だまあ、景気はまあ、ギリギリ良かった時ですけど、うん、この89年から90年代って一番寄席に落語、あの、お客さん入んなかった時代。
ああ。
ええ。で、もう落語は終わるんじゃないかと。
そこまで。
で、やっぱ、与太郎とか、があって、まあ、男子師匠が開けた風穴に、他の人が乗っかっていって、
うん、
で、落語協会は本当に、まあ、五代目小三師匠とか新潮師匠いましたけど、うん、なかなかこう、師匠から教わった通りやって、枕も喋らない、っていう中で、現代との接点をどんどん失っていってた。今でこそ枕いろいろ喋る落語家さんいますけど、あれって全部男子師匠以降の許されるようになったことだし、落語に解釈を持ち込むっていうのも、やっぱ男子師匠以降じゃないですか。っていう中で、でも、じゃあ落語自体をいろいろ変えられないんであれば、うん、今落語を聞く意味っていうのを枕で担保して、することができるんじゃないか、うん、ということで枕は落語を救えるんじゃないかということでこのタイトルになった、うん、枕は落語を救えるか。でこれはですね、うん、まあ、今みたいなことがなぜ枕にこだわるのかっていう第一章に書いてあるんですけど、うん、まあ、同じ落語で枕が変わる現象であるとか、明治時代の人がどのように枕を喋っていたのかとか、速記本とかから引用したりとかですね、
うんうん、
で、
うん、
最後今生きている枕とはということで、
あ、実例が
今生きているもう若手のこの人の枕いいよっていうことでいろいろ紹介してるんです。
89年当時誰の枕、例えば紹介されてるの、
篠介師匠
しました。だからその年趣味してほしいんだ
よ。そうなんですよ。
俺言ってるからね。
その時点でですよ。うん、
芸術座のね、新内昇進披露興行、
はい、
毒まむしさんと男子師匠が並んでさ、
うん、
円楽師匠もいたかな、先代の。
だから、まあ、こういうね、なんかこう、工夫をしている落語家がいるんで、こういうところで、もっと努力、開発していけば落語の未来は明るくなるんじゃないかっていうことをね、 で全部文字起こしして紹介してくれてるんですよね。小朝師匠の星の矢とかね、あ昭和61年の枕。
小朝さんはね、確かにね、もう初心前後からね、
落語というのは不思議な商売で、いろんな人といろんな仕事をするわけでございまして、今この寄席来る前に大阪でミーシャさん、ジョイさんなんですが、その方と対談をしてまいりまして、いろんな話を伺ってきたんですが、外人と日本人でどちらに金眼が近いかという話になりまして、これは圧倒的に日本人なんだそうですな。なぜ日本人が多いかっていうと、外人はだいたい字を書くならアルファベットと決まっておりますが、日本人ですとひらがなから入ってカタカナですとか漢字その他に英語まで書くわけですから、一生懸命勉強する時間が長くなるわけですね。その分目が悪くなるんだそうです。日本人の中で男と女どちらに金眼が多いかというと、これは圧倒的に女性なんだそうですね。女性というのは一番目のためになるカルシウムとかタンパク質をあまり取らないんだそうで、どちらかというとすぐエクレアですとかシュークリームの方へ走ります。ああいうものとかさつまいもとかあまり目によろしくないんだそうで、それが金眼の方へ出るんだそうです。男の場合は、男と女は何かにつけて比較されますが、この間ある予備校で、あなたが無人島一冊だけ本を持っていくとしたらどんな本を持っていくかというアンケートを取りましたところ、男女ともトップの答えが聖書なんですね。普段あまり縁のない本ですが、いざ無人島へ行くというと聖書なんですね。男の場合は2番目が推理小説、3番目が冒険小説、4番目が漫画。女性はトップが聖書で2番目が無人島での暮らし方という本なんだそうで、これはいかにも女性が現実的であるかということを表していまして、随分違うものです。八甲田山という映画が流行った時でも、映画を見終わった人にインタビュアーが質問してまして、この映画を見て何を思いましたか。男の方が幾度音に答えるのが、人の上に立つことがいかに大変か分かりました、女性の多くは大事業を成し遂げるにはいかに準備が大切かということが分かりました。これだけの違いがあります。お金の面でもそうですね、みたいなことでずっと男と女の違いをね、本当に現代の話をしてから星の矢に入るっていう、いやーまあ見事な、まあ、本当に小朝師匠っぽいじゃないですか、なんかこの感じっていうのは、こういうアンケート見ました、こういうデータがあるそうですから、
空港から滑走路からだんだんだんだんだんだんリークして
る感じ、ね、そうっていう、ああ、こうやって、でもやっぱ小朝師匠だって男子師匠あっての小朝師匠ですから、
いや、それめちゃくちゃ影響受けてる、
いや、だからこういう枕、当時のね、やっぱ本当に苦悩してる落語家さんたちがどういう枕で古典を聞いてもらうのかっていう。まあ、今となってはもう資料的価値まで出てきてる一冊ですね。これ折島さんもねご存知だと思うんです
けど、いや昔読んだことがある、
ですこれを考えると、なんかこう枕と漫談って違うんだってよく言われますよね。
枕と漫談、
で特に、まあ、折島さんはあんまお好みではないかもしれないですけど、三代目の春団治師匠ね、
いやいやそんなことないけど、まあまあ、まあ、春団治師匠は
で春団治師匠は枕をほとんど喋らなかったんですね。
あ
と枕というのはあくまで落語に入るための上がりがまちみたいな存在であって、みんなが喋ってるのは枕ではなくて漫談だと。
ああ、そういう、
で、漫談から落語に接続したところで、それは、土間に上がれないだろうと。で枕っていうのはあくまで、それを聞いた上で落語の理解の手助けになるんじゃないと。補助線じゃないといけない。
ああ、そういう意味ね。
いうので、かたくなに、その枕を喋んなかった。
なるほど。
私にはできないから。
確かに、酒の話の問題に入る前に、お酒飲む人、花ならつぼみ、今日も酒、酒、明日も酒とかな。
とか、自然に酒の失敗の話とかして、笑いを取ってお酒の話にできたら、まあいいんですけど。
酒は米の水、水戸様は丸に水、意見するやつは向こう水とか、それのが枕だってことね。
なのに、近況を喋って、じゃあ落語やりますっていうのは一番センスないだろう。
ああ、それはそれで一つの見識だし、
いいんだね。まあなので、そういったところでね、この当時の枕、昭和60年代ぐらいまでを拾ってくれてるやつなんだね。
炎上師匠とか入ってそうだよ。炎上さんとか入ってない？炎上師匠とか。
炎上師匠入ってたかな。
なんか、その予感するけど、文鎮さんとかね。
文鎮すごいよね。
あの頃な。やっぱり80年代の。
男子師匠のね、ヨカチョロとかね。
あ
先代の円楽の大野松とかね。
あ
その話の前の枕だけをね、紹介。この部師匠の太鼓腹
とか。いや、何や、この部さん。はい。
金言亭伯楽の変わり目とかね。
ああ、忘れてるね。
その辺
なんだけど忘れてるわ。
まあこういうちょっとね、貴重な、今でこそ落語、今ね、割と人気があるんで、今でこそちょっとね、これ読んでほしい本かなと思っております。
それは前座二つ目さんの、
そう。
持っとくと、これ、何かとお役に立つんじゃないですか。
ちくま書房、沢田和也さん、枕落語を救えるかでございました。
うん、日本の古本屋で検索してください、
ぜひ皆さんね、読んでいただければと思います。まあ、人生で大切なことは全部フジテレビで学んだと枕落語を救えるか、この2冊でございました。というわけで、まあ、あとは、そうですね、いろいろ4月25が例大祭、26がガラパゴスイッチということでございますんで。
は
い、
あと、それからこれ、大喜利の会やったんだよ。
ああ、そうだ、428?、
428じゃなかった。
うん、文蔵師匠。
池袋演芸場。歌之助改め、四代目三遊亭演歌師匠がついに誕生ですから。で、その四代目演歌師匠もその大喜利大会にご参加ってことなんでね。
すごいですよ。ぜひぜひ、まあ、寄席の方にも足を運んでいただければと思います。い
や、これ完売しちゃうんじゃないかな。
ねえ。本日は以上でございます。